悪夢ちゃん、つまり君が欲しいのは優秀な執事だとガクト演じる四季高志准教授に言われた北川景子扮する武藤彩美先生は、すかさず別にディナーはいらないわよって、謎解きはディナーの後での宝生麗子お嬢様を意識した発言、
はい、
まあ近頃はね、他局のドラマであってもこういう風にパロってしまうっていうのはよくあることで、
まあね、北川景子さん不安っていうのは別にそれでいいわけですから、うん、局なんか関係ないわけですからね。そうやってやってくれた方が不安は楽しく見れますから、
ね、
は
い、うん、ただ何のこっちゃ分からへんっていう人間も結構多いとは思うんだけど、
はい、
このまあ知る人ぞ知るっていうところにね、まあスポットを当てる、まあ今までだったら万人が分からないとそういうギャグっていうのはちょっと控えようかっていう風にね、特にドラマにおいてはなりがちだけど、最近はそうでもなく、
はい、
まあそういう遊び心っていうのは前面に出して、
はい、
うん、でまあそれにしてもストーリー的にはもう本当に展開が読めない、
はい、
まさかね、彩美先生がこんな早い段階に自らの本心を生徒たちに暴露して、まるで大魔人のように顔の表情変化、
びっくりしましたね、
うん、もう無理に笑わないようにしますって宣言してしまうとは。
でもね、本人としてはあごっつ気楽になったんでしょうね
はい、まあ今まではね、うん、それこそ猫をかぶってたというか、
はい、
生徒の前でも保護者の前でも、それから他の先生の前でもいい先生ぶりっていうのを演じてたわけで。
そうですよね、うん、これまた問題出てくると思うんですけどね、うん、
生徒たちが彩美先生に早くも反発と、
はい、今はその悪夢を解明してたじゃないですか、うん、そのおかげでちょっと生徒も何か救われたりとかしてる子もおるわけじゃないですか、うんうん、そういう子らがこう先生の味方になってね、やっぱり先生は先生なんやというふうな話が続いてきそうな気はするんですけど ね、
ね、まあだからこそ早くもマンネリに陥りがちな、いわゆる悪夢を中心にしか物語が展開しないっていうところに広がりを持たせたわけで、
はい、
ただ彩美先生がね、サイコパスっていうことを認めてしまうっていうのはいかがなものかと、
ねえ、
うん、でまああの言葉に関しても異常人格者って今更ながらに分かりやすく言い直したりもしたけど、
はい、まあ分からない人もいてますからね、
うん、でまあ改めてサイコパスとは何かというサイトを見てみると、
はい、
あなたの周りに平気で嘘をついたり耳を疑うほど無責任な発言を繰り返す人はいないでしょうか、感情がないのではないかと思うような冷たい態度を取ったと思ったら、今度は涙を流して情に訴えてくるような人はいないでしょうか、人を支配するかのように威圧的に振る舞ったかと思えば、時には感情のない冷たい目で人を物のように扱う、そんな人はいないでしょうか、人が良さそうで親しみやすいと思ったら実は笑顔の裏で人を次々に利用している、そんな人物はいないでしょうか、もしそんな人物がいたらそれはサイコパスかもしれません。サイコパスとは精神病質あるいは反社会性人格障害などと呼ばれる極めて特殊な人格を持つ人々のことを指す言葉です。極めて特殊というと滅多に出会う機会のない特別な存在という感じがするかもしれませんが、実はそれほど存在する数が少ないというわけではありません。少なくとも確率論で言えば、一度もサイコパスあるいはそれに極めて近い人物と関わらないで人生を終える人の方が少ないと言っていいでしょう。そしてサイコパスの特徴を一言で表すなら、良心や善意を持っていないということです。さて良心や善意を持たないというのは一体どういうことなのでしょうか。私たちは普通どんな悪人にも少しくらいは心の底に良心を持っているだろうと無意識的に信じていると思います。サイコパスの思考回路に関してマーサ・スタウト氏はその著書良心を持たない人たちの中で支配ゲームと表現しました。この表現を借りて言えば、サイコパスは他人の存在をテレビゲームの中に登場するキャラクターと同じくらいにしか見ていないと考えると分かりやすいでしょう。サイコパスは自分に関係のない世界に存在する我々に同情も共感もしないので、退屈しのぎくらいの動機で人を騙したり傷つけることをためらいません。
その辺にでも身近におるもんなんですか。
今話題となってる尼崎の連続変死事件のあの墨田美代子被告なんていうのも、はい、このサイコパスなのかもしれない。
そうですね、
うん、ところでそんな悪夢ちゃんには今回もあの方からメールが、
はい、
ガクトのもじゃもじゃ頭を見ているとなぜかお化けの九太郎に登場した小池さんをイケメンにした感じのように見えてしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。悪夢ちゃん第3話、今回は動物ではなく透明人間にまつわる悪夢だったのでちょっとがっくりしてしまいました。しかし透明人間を描いたガサツなタッチの漫画がなかなか面白く、それなりに楽しむことができました。透明人間といえば SF ホラーの映画に欠かせないキャラクターですが、夢にまつわる強烈なムービーキャラクターといえばエルム街の悪夢に登場したフレディを思い出します。 夢の中に現れて、その夢を見ている人物を残酷な方法で殺していくという奇抜なストーリーで、何の予備知識もなく初めて映画館で見たときは、一体どういうことなのかはっきり言ってよく分かりませんでした。しかし顔面がケロイド状で、帽子をかぶり、手にナイフのような鉄の爪をつけているフレディという殺人鬼だけは強烈に印象に残りました。加えて眠るとフレディに襲われるので、迂闊に眠れないという恐怖ですね。1986年に第1作が公開されてヒットシリーズとなり、その後の5年間でエルム街の悪夢シリーズは第6作目まで制作されました。他にも番外編となるフレディ VS ジェイソンを制作してヒットさせるなど、80年代から90年代にかけての SF ホラー映画を語る上では欠かせないキャラクターとなったのです。2010年にはその第1作目がリメイクされたことも記憶に新しいところです。とにかく登場するのが夢の中ですから、理解不能なことの連続なのですが、逆にそれが何でも OK のような状況設定となり、大いに楽しませてくれました。悪夢ちゃんでも夢の中に様々なキャラクターが登場しますが、フレディのような強烈な印象を残すキャラクターが現れるのかどうか楽しみにしたいと思います。
はい、
ということで、とにもかくにも悪夢ちゃん、はい、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。